能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける、おのおの世界に触れながら現代と歴史をつなげる物語番組、武田文幸の解体。司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年末第1回文の会満員御礼御満席、本当お疲れ様でございました。
どうもありがとうございました。
もう本当お疲れのところだと思うんですけれど、今ご心境とかいかがでしょうか。
本当にね、もう多くの方のお力添えによって、まあ自分のね、自分自身で言うのもなんですけども、本当大正解というかね、もう大成功の会におかげさまでなりまして、本当にありがたく思っております。まあやっぱりその肉体の疲れってことと精神っていうのをね、意外とこれやっぱ無関係じゃないと思ってるんですけども、まあ肉体心身ともに、まあやっぱりそれはこれまでのあらゆる演能の後と比較しても、まあやっぱ一番の疲労感だったと言っていいと思いますね。まあ間違いなく、はい。
2017年はもう2017年になってから、やっぱその年末文の会があるぞっていうことで気持ちが張っていたっていうことですかね。
そうですね、まあ会をね主催するっていうことも、まあ今まで親子とか77年会同世代の6人でとか共催はあったんですけど、個人主催っていうのはまあもちろん初めてで、そういう中で言うと、その事務作業っていうことのやることっていうのは、まあ実はノウハウもある程度あるし、そんなにまあ大変は大変なんですけど、まあやることの分量が何十パーセント増しになったとか、そういうだけの話で済むんですが、やっぱり直前の1ヶ月ぐらいですごい感じたのが、何の成功があっても何の失敗があっても結局全部自分の責任じゃないですか。だからそういう面のね、なんていうか、精神的なそういうプレッシャーっていうのともちょっと違うんですけど、責任感というかね、そういうものはやっぱりすごくあって、まあ準備は本当にまあ立ち上げまで2年かけたと言っていいぐらいだと思うんですけど、まあ、本当の本当にすごい背負うもの、責任重大っていうのを肌で強く感じたのは最後の1ヶ月ぐらいですかね。まあ、終わった後ももちろんなんですけど、まあ体調管理とかそういう自分の出来とかってことに関しては、まあもちろん直近の半年ぐらいは相当意識して過ごしてましたけどね。まあそんな中でもやっぱりお能自体も定価っていうのは、まあとてつもない大局でね、まあ本当に素晴らしい出演者共演者の方々に囲まれてね、させていただいた、これだけでも大変なことなんですけど、それを第1回の旗揚げの会で、ね、会の全責任全部自分が背負う中でさせていただいたっていうのは、まあとてもいい経験でもあり、まあ多くの人から見ればよくあんなことするよなっていうような世界だったかもしれないですけどね、同業者の人から見るとね。
解放誌にも先生のインタビューでチャレンジだって言葉がありまして、はい、やはりこれまでたくさんの舞台を踏んできても、なおやはりチャレンジの対局だったんです。
もちろんそれはそうですよね、はい、だから僕は年齢の割には比較的早い経験をさせていただいているという だけの話であって、まあ、もちろんまだまだ全然ベテランではないし、まあ、相対評価的にいや中堅にも入ってないぐらいなわけですけども、まあ、そこはともかくにして、まあ本当にベテランっていうのはもう今の時代だとやっぱり70にね近づいてる方ぐらいをベテランっていうぐらいな感じになってますから、まあそれはまだまだまだまだまだまだチャレンジですよね。うん、
個人的な感想を申し上げますと、私がその初めて、おそらく初めてなんです、あの先生の舞台を拝見したのが春ね、
はい、
だで、そこでやっぱり私大きな衝撃を受けて、もうお能の世界というのはすごい世界なんだっていう衝撃があって、今回ちょっともうまた新しい衝撃といいますか、武田文幸という能楽師は女物をやって三番目物をやってこんなに華やかな世界を作れる人なんだっていう、私はすごく発見があってすごく楽しかったし幸せでしたね。
ありがとうございます。まああの春姉はね、まあ一面素顔で出ますし、劇的芝居的で内容も分かりやすいし、まああれはあれで一つ僕の自分で言うのもなんですけど比較的好きというか得意としている分野の芝居的な演能なわけですけども、まあ演目なわけですけども、定価っていうのは逆に言えば音声ガイドの解説であの吉輝君も言ってくれてたと思うんですけども、そういう表現しようとか、要するに感情的なことを見せようやろうっていうのを最大限に押し殺して内に秘めてやる、まあジャンルの曲になるわけなんですよね。でもその中でもやっていい部分、どこまで表現していいのか、そこは押し殺した方がいいのか、そういうせめぎ合いで品格を保つみたいな、だから芝居っ気とか分かりやすくとかそういうのを出せば出すほど下手すれば品格がなくなるし、だそのせめぎ合いなんですよね。だからベテランじゃないとできないんですけど、まあ本当に40歳でね、まあチャレンジする、まあ、ギリギリの若さじゃないですかね、まあ、40歳っていう年齢が。
その押し殺す表現ということなんですけれど、能面されてるじゃないですか、声がすごく後ろまで届くんだなってことにすごく驚いたんですけれど、あれはどういうことなんでしょう。
それはまあ当然ですから技術的に、はい、まあ、自分なりには経験に基づいて技術的にもそういう傾向をして解決してる、はい、ことなんですけどね。だからもちろん持ってる楽器、自分の声がどんな声なのか、どんな音量音域なのか、そういうことにももちろんよるとは思うんですけど、やっぱりでもそれを一番後ろまでの距離は分かってるわけですから、一番後ろまで届かせる、まあ、例えば後しての最初は引き回しの中にね隠れていて、キレの中に隠れてて、さらに能面もかけていて非常に条件が悪い中で、でもどういう出し方をしてどういう音量までだったら後ろに届くのか、それは当然計算はしてるんですよね。まあ、ただこれ口頭だけでこの音声の番組で説明してもあの理解には限界があると思うのでね、まあ、ただ要はそういうメカニズムというか理論があるのかないのかと言われれば大いにありますということにはなりますね。
もう計算し尽くされた技術的なものなんですね。
そうですね、はい、だから簡単に言えばでっかい声出せばいいっていうわけじゃないんですよね、うん、大きい声と通る声は全然違うものなので、だから通る届くって言ってもいいかな、届く声、うん、それから例えば強い音っていうのと聞き取りやすい音っていうのも違うし、その辺の配合だと思ってですね、技術論的に言えばその辺の配合をまあ一応自分なりにできる最大のなんか黄金律みたいな配合をしたということなんですけど、これはなかなか言語や数値で示すのは難しいんですけどね、自分なりの黄金律で一応調合して歌った歌いという感覚ですかね。
あとこれ私のすごい個人的な疑問になっちゃうかもしれないんですけれど、女性を演じてらっしゃるじゃないですか、
はい、
そのやっぱ肩の線とかそのまあ、遠目から見ていて本当女性だって思っちゃうわけなんですね、
はいはい、
あれはどうしてその遠目から見て女性のように見えてしまうんだろうっていうことは、
それはもちろん一つは能面能装束っていうこともあるんですけど、はい、それも一応、まあ、別に企業秘密ってほどのことでもなく、僕はいろんなとこで喋る講演する時とかに若い女性なんかがいるとよく言うんですけども、それは簡単に言えば肩をグッと落とす、そうすれば首が長く見える、それから顎を程よい具合に引くとか、そういう格好だけでまあ随分と女性らしい形になるわけなんですね。スラッと見えるし、だから最近でこそもうみんなだいぶ分かってきたんで言われなくなりましたけど、つい数年前までは僕は女物やるたびに痩せたってよく聞かれたんですよ。いや痩せてないよって、僕20年間体重変わってないからって。だけど女物やると痩せたって聞かれるんですよね。それは痩せてるように見せてる、その構えの作り方があるので自分なりに、まあ、痩せてるように見せるっていうのはちょっとニュアンスが違って、もうちょっと正確に言うと女物をやってて美しく見える線ライン、それが構えにあるんですよね。だからことさらそういうああいう品格みたいなもの、品格や美しさで勝負するようなものは、その線は稽古時から大いに意識して、まあ、構えているわけですね。だから後しての例えば引き回し、キレが降りる瞬間に現れた姿とかね、それは同年代の能楽師も一人すごい言ってくれて、あの姿はもうまぶたに焼き付いてますなんてね、一人の同年代の仲間が言ってくれたんですけど、
本当に女性よりも女性らしいっていうとあれですけれど、やっぱその形構えなんですね。だからその多分一朝一夕で多分真似できるものではないんだろうなと思うんですけれど、
そうですね、まあ初めはもちろん意識してその形をするってとこから始まって、それを積み重ねていくことでさほど意識しないでもというよりは、あまりそればっかり意識してても他のやることがねできなくなっちゃうんで、自然にその状態で立ったり座ったりしてられるようにはなんなきゃいけないですよね。
演じられた後はどっと疲れがっていうのを、
そうですね、もう史上最大の疲れがって周りの人に言ってましたけど、
回復するまで何日かかかったみたいな
正直言って何日っていうレベルじゃなくて、まあ今ねまたその話も次回にしたいですけど、1月7日の観世会初会クレハも、まあ、なんとか無事終えさせていただいて、まずそこが終わるまで要するに疲れを取ってる暇もないぐらいの、まあ一応仮にその場の疲れを取ったぐらいの話で、まあ直後大分に稽古に行って、文の会の後ですね、大分の今新しいお弟子さんで鍼灸師さんがいて、でもう滞在期間中にもう3回治療してもらったんですね、3日。でその鍼灸師さん曰く、これは本当に全部疲れ取れるまでは2月ぐらいまでかかるでしょうねって言われました。まあそうだろうなと思いますけど、まあ今だいぶ抜けましたけどね。
2月3月とこれから控えてるという中で、年末12月に第2回文の会があるわけなので、もうお体は大事にしていただきたいなと思うのですが、
まあちょっとまた次回以降にね、そのお客さんサイドからの感覚とかね、ロビーの様子なんかも僕からも伺いたいので、またそんな感じでお願いできればと思います。
文の会を振り返るというのはちょっと1回ではちょっともったいないので、ちょっと次回も引き続きそのお話を続けさせていただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
先生、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。